おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
大島直之さんがお書きになりました、月と蛇と縄文人、受浪者から出ておりますが、この本を3枚に下ろしているときに、遺跡関係のテレビ番組があったもんですから、そっちの方にちょっとこう、乗り換えたりなんかしながら番組やって、おります。私が見つけたのは、宇梶さんが番組を案内するという北海道で見つかった、縄文遺跡ですね、
はい、
函館で見つかったやつは木の丸太に土の仮面がくくりつけてあったというお墓、その木の下を探ってみると黒曜石が何本も出てきた。その黒曜石はそこから取れる黒曜石ではなくて200キロも離れた遠軽町でしか取れないという黒曜石であった。矢尻なんかに使うんですな、
はい、
この黒曜石なんと海を越えて山内丸山からも全く同質のものが出土。で、千歳の方の墓の主は、おそらく、遠軽と山内丸山、海峡を越えて、数百キロの旅をする流通人。
流通人？
黒曜石を運ぶ旅人だったのではないかっていう。
当時そんな人がいたんですかね。
うん、それでその、函館のすぐそばの丘の上の村でこの人が倒れちゃって、
うん、
そこの村人たちが遺品としてこの人の運んでた黒曜石をお墓に埋めて弔ったのではないかっていう、そういう説が成り立つという。
はい。
から、私どもが思ってるより縄文というのはものすごくダイナミックに動いてたっていうね。うん、それはもう前々から言われてることなんですよね。ちなみに青森の山内丸山からは新潟姫川の流域でしか取れない翡翠がなんと驚くなかれ岩手の琥珀も発見されてる。
琥珀も
そこにやっぱり1000キロを超えて交易権があったっていう物々交換の、
はい、
縄文というのはそれほど豊かな時代であったという。私、ちょっと、先週の放送で嘘ついたかもしれませんが、縄文時代というのは1万年続いたと言われている。
1万年
です。1万年。はい、2万年つったかな確か、
はい。
1万年です。1万年続いたという。しかも驚くなかれ、この糸魚川の翡翠ですな。新潟の翡翠は出雲、九州まで広がっていたという。色知ってるよね、翡翠の色。
まあ、緑っぽい感じですか？
あれね、いろいろ色あるんだってな、翡翠って。ただ、縄文人が大事に、勾玉として加工するものは緑に決まってるんだって。
へ
え。で、なんで緑にこだわったのかっていうことなんだよな。かなさん、なんだと思う？
緑？
うん。
やっぱり、自然の色ってことですか？
そうなんだ。
木々とか草とか。
ああ、鋭い。新緑、緑の再生を象徴するのが翡翠のグリーンだったんじゃないか。新緑の色、ペパーミントのね、いい感性しとりますな、縄文人っていうのは、
はい、
これは山内丸山でも若い研究者の方に見せてもらったことあるんですよ。特別に山内丸山ってびっくりするよ、
はい、
バスケットがあるんだよ。鶴で編んだ。
編んであるんですか？
うん。で、中にね、木の実が入ってたって。
あ、ちゃんと入れ物として使ってた。
うんうん。それでね、止めるボタンまであって、木の実でボタンが。もうそれがすっごい洒落てんの。
そんな時代に？
うん。
それと、
武田鉄矢の一番胸を強く打ったのが、その、お子さんが死んだ亡骸のすぐそばに、柴犬の骨が出るんだって。で、それは、縄文時代、犬は神獣だったらしいんですな。神様の使い。お子さんが死ぬと、黄泉の国の道を歩くときに道に迷わないように、子犬を殺してそばに埋めたっていう。で、犬っていうのは、人を守ってくれる獣であるっていう。神社で神様がいるところを守っている犬は、
はい。狛犬。
でしょう。それから、家っていう字がありますよね。
はい。
家っていう漢字、一文字がありますよね。あん中にクシャクシャクシャってしてますよね。
はい。はい、
あ、うかむりの中ね。
はい。
それ、犬の亡骸ですよ。
あ、そう言われるとそう見えてくるんですよね。
犬を地面に横に、あの、埋めて、土をかぶせた後の骨の形が、あの、ウカムリの中のクシャクシャクシャです。つまり、うん、犬の霊が家を守るんですよ。だから、漢字を作った人たちも、犬を神獣として扱った民族なんですよね。
うん、
このあたりが、アジアの一角に、そういう一族がいたっていうことでしょうね。
はい、
縄文系の人たちがね、
はい。
ちょっと興味持っていただけましたかね。
はい、
今週も頑張りたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。